聖書をお読みいたします。エペソ人への手紙4章29節、悪い言葉を一切あなた方の口から出してはいけない。必要があれば人の徳を高めるのに役立つような言葉を語って、聞いている者の益になるようにしなさい。もう一度読みます。エペソ人への手紙4章29節、悪い言葉を一切あなた方の口から出してはいけない。必要があれば人の徳を高めるのに役立つような言葉を語って、聞いている者の益になるようにしなさい、という、これはエペソ人への手紙はパウロが書いたものではないかというふうに、大体の人はそういうふうに思っているわけなんですね。ルターはこのエペソ人への手紙をですね、手紙の中の女王ですというふうに言うほどにこの手紙をこよなく愛したんですね。で、本当にこのエペソという教会はですね、パウロの弟子用にかけた教会なんですね。パウロというのはですね、本当に忙しい人でしたので、ほんの数週間教会に滞在しただけで、あとはその後をですね、教会の代表者たちに託して、また次の伝道地へ向かったというですね、まあもう本当にこうじっくりと腰を落ち着けて、教会形成をなすということができない、もうそれをまあ事情が許さない、パウロほどの人物となるとですね、本当に引く手あまたで、まあ、あっち行ってこっち行ってっていうようなことでですね、忙しく過ごしたんですけれども、ことこのエペソの教会においてはですね、彼がなんと異例にも3年間もエペソの教会の人たちと共に過ごしてですね、そして、この教会は、まあ、難しい教会でもあったんでしょう。なんといっても偶像礼拝のメッカの場所で、女神アルテミスの神殿があってですね、本当に当時の地中海世界においては一大、まあ、陥落都市、非常に大敗的な文化が蔓延していた。そういえばもう一つのですね、その有名な大敗的な町の一つでもあったコリントの教会ですね、彼はそこにも長く滞在しました。それでもまあ約1年半、このエペソの教会はですね3年もいたんですね、パウロは。ですからまあ特別な思い入れがきっとあったんだろうと思います。それと同時にですね、あれですね、その使徒行伝、パウロがどのように伝道旅行を展開していったかということがこう克明に記されている、ルカという人が、ルカによる福音書を書いたルカという人がですね、書いた、イエス・キリストの福音がどのようにして全世界に広まっていったかということをですね、克明に綴った、福音書の後に、すぐ後に書いてある使徒行伝という書簡がありますけれども、その中でも最も感動的な一つはですね、このエペソの長老の人たちとですね、代表者たちと夏だって3年もいたわけですから、いよいよ私は君たちとはお別れなんだ、もう私の目の前には死しか待っていないということが、天使の蜜言によって私に告げられている。だがそれが何であろう、私は自分の仕事を果たし終えさえすればこの命の後は、少しも惜しいとは思わない。そういうことを言うもんだからですね、エペソの長老さんたちは、もう行かないでください、パウロ先生、なんとかこの私たちの教会にとどまって、あなたは大切な人なんですから、どうかもう死ぬなんてことを言わないで、まだ、生き残ってやる残したことがあるんじゃないでしょうか、みたいなことでですね引き止めようとするんですけれども、パウロはそれを厳しく叱責してですね、こう私のやる気をくじくとは何事だと言いながらですね、彼の決心の固いことを、周りの人たちは見て、ついに諦めてですね、じゃあパウロの先生、神様があなたを呼んでおられるんでしょうから、それだったら私たちは手を引きますので、どうぞご無事でというようなですね、こう涙がこうついこぼれてしまうような感動のシーンがある。ですからこの 教会への思い入れはひとしおだったんだと思いますね、パウロは。で、教会を去った後にですね、このエペソという町にの長老さんたちに向かって、手紙を書いた。これがエペソ人への手紙ですよね。彼は本当に教会への思いを書き連ねています。本当に、残していた教会がですね、残していった教会が我が子のように可愛い。ですから教会とは本当にこう分け隔てなく人々が本当に安心していられる場所なんだよということをですね、今節丁寧に、説いた。で、その中のおすすめの一つがですね、悪い言葉を一切あなた方の口から出してはいけない。必要があれば人の徳を高めるのに役立つような言葉を語って聞いている者の益になるようにしなさい、というふうに言ってるわけなんですね。このエペソ人への手紙4章29節で私はポイントが4つあると思っています。一つはですね、悪い言葉という言葉ですね。悪い言葉、私の娘、4歳の娘はですね、もう本当生意気になりまして、彼女は私に悪い言葉は喋らないですね。私がついついバカとか言うとですね、すぐ怒ってですね、お父ちゃんバカなんて言っちゃダメよ、悪い言葉言っちゃダメよって怒られるのは私の方なんですね。こうついはもう私がなんかもううちの、奥さんという方が、2人、父親も母親も教師してるもんで、もう硬くてね、もう本当に大変なんですけれども、まあ、硬い家庭に育った、まあ、硬いお堅い人なんですね。私はもう柔らかくてもぐずぐずに柔らかい人ですから、こう平気でですね、金を犯してですね、バカなっていうことをつい言っちゃったりするんですね。そうするともうその硬い、お母さんに育てられた我が娘ですから、もう私をこうついですね、なんかちょっと悪い言葉を喋ると、怒られちゃったりするんですね。もう家内からも怒られ、娘からも怒られて、もう大変なことになってますけど、そういうバカとかいう言葉をここで指しているのではありません。そうじゃなくて、ここで悪い言葉というのは役に立たない言葉っていうふうになってるんですね。役に立たない言葉ですから、こう例えばですけれども、まあ、良かれと思って相手に何か言うとしますね。でももし相手が聞く耳を持っていないとしたら、その言葉は役に立たないんです。こう、まあ例えばですね、言ってることは正しい、正しいことを言っている。でももしその正しい言葉がですね、もう怒りに任せて、あんたちゃんとやりなさいよ、それは言ってることは正論かもしれない。でもそれがですね、そういう言い方で言い放たれたとしたら、これもまた役に立たない言葉になりますね。ですから本当に愛と忍耐とを持って、相手のためだ、相手のためだっていうことでですね、本当におそらく言いたいことの100言わなくてもいいと思います。50くらいでいいかもしれない。 あなたのことを思って本当に丁寧に、へりくだって相手に対してこうした方がいいんじゃないっていうような言い方をしないとしたら、その言葉はたとえ正論であったとしても役に立たないものとなってしまう。だからそれらのことを一切語ってはならないというふうにパウロは言っています。あなた方の口から出してはいけない、これがポイントの2つ目ですけれども、これ出てきちゃいけないっていうような言い方ですよね。つまりこうなんかそういう激しい感情を伴った言葉というのは、たとえ正論であってもですね、ちゃんとやりなさいよみたいな感じでですね、ついそういう感情とともにそれがこう、その言葉自体がですね、あたかも意思を持っているかのようにポンと口から出ちゃうっていうことがありますね。それもダメなんだっていうことなんですね。 校そうじゃなくて本当に考えに考えて、そして本当に絞り出すように相手に対して、アドバイスをしなければいけませんよ。ポンと口から出てくるような、練られていない言葉はいけませんよということがまたここで言われています。言葉は聖書の他のところにも書いてありますけれども、舌を制しなさい、要するに言葉を制しなさい、要するにコントロールしなさいということですよね。感情に任せたような言葉はたとえ正論であってもそれは正しい言い方とは言えず、この範疇に従うならば悪い言葉の範疇に入ってしまうということなんですね。ポンと出てくるような言葉ではなくて、こう噛み砕いて話しなさいということですね。そしてポイントの3つ目、必要があればというのは、これはですね、一番ジャストタイミングでっていうような言い方なんですよね。まずそれが必要とされた言葉であること、そしてそれは必要な時に語られるべきであることという、このちょうどいいタイミングを見計らって言葉というものは発せられなければならない、しかも練りになられた言葉を語られなければならないというふうに言われています。4番目、人の徳を高めるのに役立つような言葉。これはですね、ギリシャ語では忘れちゃいましたけど、まあとにかく家っていう言葉が出てくるんですね。家を建てる時の言葉、建築用語です。家を建てる言葉を語るっていうんですね。まあ、例えばそれが正しいことであったとしても、非常にトゲトゲしい言い方であるとすれば、それはハンマーのように人々の心を打ち砕いて、そして本当にそんな言われ方されたんだったということでですね、逆に心を固くなりしてしまって、もうそれ以上聞く耳を持たないというようなことになりかねないわけですね。家を建てるように、まあ私もですね、こう見えてですね、打ち立てたことあるんですよ。まあ打ち立てたって言っても、まあ炭焼きお小屋ですけれども、産育学院で進学の学びをしている時にですね、炭焼き小屋を作りたいっていう夢を描いた、私の先生がですね、じゃあ一緒に炭焼き小屋建てようよっていうことでですね、アメリカのなんかこう、なんとかっていう工法を、調べてですね、それを私とその先生ともう一人の、学生さんと3人で夏休みアルバイトでもってですね、家を建てました。本当に家を建てるっていうのは、ね、難しい作業なんです。根気のいる作業なんです。そして石一つ一つをこう積み上げるように、本当に丁寧な、ことが要求されるんですね。本当にですね、人間関係は高め合う関係なんですね。こう何も間違ったこと言ってないじゃないということで、こう相手を傷つけていいというものではなくて、本当にですね、相手を立てる、相手を本当に家作りに例えて相手を立てていくような言葉を語りなさい。そして聞いているものの益になるようにしなさい。その人にとって恵みの言葉となるような言葉を語りなさい。これはギリシャ語の直訳ですね。ああ聞いてよかったなって相手が思うような提示の仕方をしなさいね。それが良い言葉というものですよ。そしてたとえそれはただ単にですね、正しいか正しくないかとかそういうことで測られるのではなくて、それの言葉によって相手が立ったかそれとも倒れたか、それを神様は問うんですよというような、言い方でここに書かれてあります。本当にですね、まあ、イエス様もいつも塩で味付けられたような優しい言葉を語りなさいというふうに弟子たちにお勧めになりました。言葉というものがいかに大切か、相手を立てているかそれとも壊しているか、それを考えながら本当に一つの一つの言葉吟味して語り合う、そういう人間関係を作り上げていけたらいいなというふうに思います。本当にそのような聖書のおすすめに従うときにですね、 当に私たちは自分自身が実は立てられているということに気づくはずです。そのようにしてお互いにこう立てていく、気づいていく、なんて言ってたっけね、建設的な関係、築けたらいいなというふうに思います。それでは私のお話を終わります。お祈りいたします。天の神様、本当に私たちは忍耐力がないために、正しいことと言いながら、棍棒を振り回しているような毎日をしばし時として送ることがあります。どうぞ、そのようなことのないように、どうぞあなたの御言葉によって私たちの心を戒め、そして、相手を立て、そして相手を立てることによって自分自身も立てられ、練られていく、そういう歩みへと誘ってくださいますようにお願いいたします。尊き主イエスキリストの名によってお願いいたします。アーメン。それではこれでお話を終わります。